おはようございます。武田鉄矢です。
おはようございます。水谷香菜です。
神妙なタイトルであります仁義なき日本沈没、はい、仁義なき戦いと日本沈没がこうね、抱き合わせになったような、でこれはなかなか面白い視点で戦後の映画の歴史を語るという、春日太一さんでいいのかな、著者のお名前は。東宝対東映の戦後サバイバル戦を書いた芸能史の一環なんですが、私これ結構面白くてね、なんかいろいろ思い当たるところがあるし、自分が東宝もそれから東映もうろちょろしたことがあるもんで、春日さんがお書きになった書物ですれ違った人物ってのが結構実際に会ったことある方が多いんで、いろいろね思い当たることがあるんですよ。だから母さんなんかはもうね、戦後の生まれつったってね、相当深くなっての昭和の子なんで、我々とは違いますけど、この春日さんの本読んでたら、映画館の匂いがプーンとしてくるんですね。この間福岡に生まれましたアイドル、千年に一度の天使とかっていう橋本環奈さん、
可愛らしい、
あの子とちょっとバラエティ番組一緒だったもんで、幕の内側で世間話してたのよ、環奈さんと話してて、武田さんは福岡どこですかって言うから、お前雑誌よとかっつって、で何気なく雑誌の熊にはお前あれ昔映画館が4つか5つあったんだって、雑誌に映画館があったとですかって言いながら、これ何の話か分かんない、相当地域色が濃いんだけど、私の生まれた町は小さな町なんだけど、西鉄線沿線ですね、西鉄という私鉄が通っている福岡の町から6つ目ぐらいの私鉄の駅を中心にして、そこは隣の春日原っていう町と一緒に米軍基地があったんですよ。そうだね、そんなことすら環奈さん知らないよね。
いや、そうでしょう。
で今福岡空港になっておりますが、昔あそこは板付飛行場つって、米軍基地だったんですよ。
へ
ー、朝鮮動乱の時のほとんど最前線基地で、福岡は市内に点々と米軍の基地があって、私が住んでたその町は米軍の基地もあって栄えた町で、洋画館があったんです。
洋画館ですね、
洋画をその米軍さん相手に見せるっていう映画館があったんですよ。強烈に覚えてますよ。あとは自衛隊さんもいたんで、映画館の入場料金のところに学生割引と同じように自衛隊割引ってのがあって、学生さんと自衛隊さんはお国の未来のためにと、お国との防衛のために尽くす人なんで、料金が安かった。それで映画館の闇の中に入ると、信じられないだろうな、練炭の匂いがしました。
練
炭、豆炭ってわかります？
わかりますけれども、
暖房設備がないんで冬は結構寒いんで底冷えするんで、映画館つっても掘ったて小屋みたいなもんだからね、で四隅に練炭が赤々と燃えてて、夜間がかけてある。
夜間もかかってんですか？
そうそれでちゃんと売店が あって、で休憩時間にはおばさんが首から駅弁売り風に下げて、おせんにキャラメル風に物を売りに来るって、そこで都のスコンブ食ったり、夏場はなんかラムネを飲んだり、その映画館の中だけ異世界だったという。
へ
ー、これ私のことそこちょっと横置いといて、この春日さんの文章入っていきましょうね。この方はなんと驚くながら1977年生まれ、30代後半の若き著者、我ら団塊と比べてもうせがれ息子の世代、団塊ジュニアの世代なんですが、私ども世代が少年期から青年期、街にあった映画館で上映された邦画のこの攻防戦をたどって、東宝東映の2社を取り上げて映画人の熱きドラマをたどるという趣向の本。面白かったね、これは。戦後日本映画史なので、私にとってはまるで少年時代から青年期、映画館の闇の中に座ってスクリーンに映し出されているキネマストーリーを見てるような なんかそんな感じの一冊でございました。はい。あのスクリーンのこの後ろ側の闇の中に映画、活動屋さんたち、映画屋さんたちのこんなにも熱く、こんなにも必死、まあ、ある意味で命をかけた戦いがあったのだなと。なんとこのジュニア世代に私が教えられるという。あ、それであの映画はああだったのかみたいな。これね、随分興味深かったんですね。早速行きましょうかね。1945年8月15日、大東亜太平洋戦争は敗戦で終わりました。なんと日本は300万人の戦死者を出すという。ここから日本の邦画の歴史は始まるんですが、空襲で都市は焼かれ、日本国はボロッボロの敗戦国であります。その1945年の最大の問題は、信じられないだろ。1945年、その年の日本政府と日本国民の最大の悩み、はい、戦争に負けた8月15日のその冬の問題、何だと思う？
なんだ？
何を一番みんなが悩んだりしたのか。
なんだろう、食べ物。
つまりそれ。
食べ物。
餓死者が何人出るかっていう。
あ、そんなにですか。
これはね、本当奇跡としか言いようがないんです。餓死者が何人、何百万人、何十万人出るかという食料不足の懸念と不安。そこから日本という国が歩き出したわけでありますが、さあ、その戦後の日本の復興と映画、重ね合いながら語っていきたいと思います。この続きまた明日のあなたの上で。